ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。で、私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。で、毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストをお招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さてさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。では今日の出演の方々をご紹介いたしましょう。とタマさんどうぞ。
はい、ジュリエットシアラー3ケベックブラボーパパ、JS3QBP 神戸のタマです。
はい、ディレクターどうぞ。
はい、ジュリエットアルファ1ウイスキータンゴースカー J1WTU 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ね、すっかりね、春らしくなってきて、
そうですね、
いいんですけど、
ね、花粉症が、
そう、花粉がね、あの、はい、この先週あたりからね、まあ、この収録吸ってる時なんでね、
はいはい、
あるんですけど、あの、ちょっと暖かくなってちょっと涼しくなったんですよね、でちょうど暖かくなった時に、花粉がもう満開になったみたいな、
ね、ピークですね、今ね、大変ですね、
今日ちょっとね、あの、結構鼻声でね、
はい、
ちょっと申し訳ないですけどね、
ちょっとね
、はい、ということでね、はい、あの、まあ、収録の関係でね、今3月末なんですけど、
はいはい、
まあ、この放送の頃にはね、もうかなり桜前線もね、北上してると思
うんで、そうですね、満
開の頃ですね、綺麗になってるんですね、はい、まあ、桜前線北上と同時にね、はい、やっぱり HF のハイバンドがね、どんどん良くなってきそうな感じで ね、はい、うん、ワクワクですね、
はい、はい、
そういうことでね、はい、あの、まあ、春になってきてどんどんと、にぎわってきて、まあ、どんどんもっと暖かくなればね、花粉も減ってくると思う
ので、はい、そうですね、
でね、今日はね、まあ、ハムのラジオの、ね、大好きなデジタルモードの話の一つで ね、まあ、最近 JT ばっかりやってましたので、
はい、
PSK31、
はい、
これについてね、語ってみようかなと思いますのでね、はいはい、よろしくお願いします。じゃあね、あの、ハムのラジオ最後まで、あの、お楽しみください。
ハムズラディオ。
はい、というところでね、まず、まあ、お決まりの文句ですけど、はい、PSK30 ってなんやねんこれってあの、はいはい、G3PLX さん、ピーターさんが開発されたという話ですね。
そうですね、
うん、運用そのものはね、はい、RTTY と、まあ、基本は一緒で、ね、
文字を送って、
そうそうそう、文字を送るということでね、
はい、
うん、はい、ですから、あの、まあ、キーボードを叩きながらね、リアルタイムに相手と更新するということで、ね、
あ、はい
はいはい、
ちなみに PSK って何の略でした？
そうですよね
そうそうそう、これフェーズシフトキーイングってやつですね、
はい、
うん、あのマークとスペースですね、要するに0と1というか、それは ISO をへ、あの、ひっくり返してやるのが BPSK、 あの B というのはバイナリーの B で、あの、はい、日ということですよね、
はい、
うん、で2つの、ISO を使うと、あの RTTY の場合はね、あのマークとスペースは 170Hz の周波数遷移使うんですよね、これ、
はい、
うん、まあ、それと違うんです、だからあの周波数の差と、あの PSK の場合は、ね、フェーズを ISO を変えてやると、
ISO、ね、ってこう、うん、あの制限波の途中ちょん切って、
そうですね、
くるっていう制限波の形をひっくり返すわけですよね、
うん、そうですよね、
だからすごくなんか難しいことやってるような気がするんですけど、
はい、うん、まあ、あの、まあ、僕ら使う方にしたらね、まあ、別にどうってことなんですけど、
はい、あの、
勝手にやってくれてるんで、
ソフトが勝手にやってくれてますから、
そういうことですね、
はい、
で、あの、データレートはね、はい、PSK31 という、まあ、31という数字なんですけど、ね、あの、はい、31.25 ってちょっと小数点がつくんですよ、これ、
ね、あ、そうですね、う
ん、まあ、大体 31.25
はい、
で、まあ、その他に、あの、PSK63 とかね、はい、うん、から PSK125 とか、これ、はい、あの、実はあの、まあ、ビットレートというかね、はい、それでね、あの、いろんな種類は実はあるんですよね、
はい、
うん、まあ、後で、ね、紹介しますけどね、あの、MM バリという、はい、私はあのソフトを使ってるんですけどもね、
はい、
あの、これでスピード見ますとね、15.625、20、31.25、62.5、93.75、125、250と、
あ、ありますね、
いろんなことあるんですよね、
ありますね、
うん、まあ、あの、アマチュアでね、まあ、基本使うのは、はい、PSK31 がまずメインですよね、はい、でその他62と125があの結構ヨーロッパの方ではね、日本ではほとんどなんですけど、うん、ヨーロッパではね結構割と早い方がね、はい、主流になってますね。
あ、そうですね、うん、
だから、あの、これ、はい、免許申請ですね。
あ、いりますね。
うん、いりますよね。
はい、
で、この時でもね、バリコードというような、あの、言葉が出てくるんですけど、
あ、はいはい、
あの、いわゆる符号列が可変長らしいですね、その、
あ、
はい、頭よく詳しくは知らないんですけどもね、うん、なんか
そうです ね、アスキーコードとかよく有名ですけど、うん、あれはこう決まった長さの中を ABCD にちゃんと符号割り当てられてるんですけど、うん
すよね、
割りコードってこう、うん、あのよく使うものが短くなってて、
うん、
あまり使われないものが長いっていうモールスの
そんな感じですよね、
モールス符号みたいな割り当て方されているそうですね、うん、これね、
うんうん、それちょっとあの普通あの例えば RTDY とかねちょっと違ったところが
ありますね、うん、はい、
うんまあ、そんな感じですね、はい、それからやっぱり副長の可能性ということで結構あの QRP、はいまあ、JT ほどじゃないんですけれども、割と省電力でもね結構
そうですね、ノイズ信号が弱くてノイズが高い状態でも割と副長ができるようなモードということで、う
ん
う
ん、そんな感じですよね、
割と QRP でも運用できるんじゃないの、うん、あの電力が小さくてもということですね、そうですね、電波が弱くてもということですね、う
んうん、あそれとこれまたあの技術的なことなので、BPSK ってねこれまあ、バイナリーというか未知の PSK なんですけどね、これあの旧 PSK というのもあってこれ4値使うんですよね、
あの位相が4つ変わるということですね、さっきのね
クワドラチャーの旧ですよ ね、 確
かにね、はい、そうですね、
だから B が結局今使っている BPSK のね31とかいうのが位相でいうと0と180とか、
はいはい、
ね、で旧 PSK が先ほどタマさんおっしゃったようにね、あの360度4分割だから90度ごとの4つのところですよね、
はいはい、
使ってますよと、はい、あのまああの今の Wi-Fi とかね、あの無線 LAN とかそんなでもっとね60とか、ね、110とか、ね、
そうですよ、
250とか、ね、すごい数使ってますよね、
そうすごい数使ってますから、はいはい、まあそれと似たよう、そうですね、それをもっとシンプルにしたものですね、
シンプルなんですね、
はい、
うん、まあそんな感じですね、
そんなモードがあると、
うん、
ええ、
なんかあのよくわからんことばっかり喋っちゃいました、
まあそんなの、まあまあ、そういうのね予備知識として持ってればいいかなと思いますけど、
まあまあそんなもんだということで、
はいはいはいはい、
で次あのハードウェアですね、
うん。
あのまあ、BPSK やるのどうしたらいいのということで、ねはい、あの無線機とパソコンがまずあれば
そうですね、まずパソコンのソフトであるからパソコンと無線機をつながなきゃいけないということですよね、
は
い、
そうですよね、
はいはい、
であの基本は、ね、よくあの JT のところでも言ってたんですけども、ね
はい、
とマイクの端子から、ね
はい、
パソコンからつないで入力するという意味でやれば、
はいはい、
あの SSDB とか、ね、RTTY とか、ね
はい、
からも JT もそうですし、この、PSK31 とか63とかも、ねはい、これも全部基本的には一緒 の、 はあの、ね、インターフェースでいけるんですよね、
みんな、うん、あの音声の周波数帯域 で、
ね、
そのパソコンの、うん、音声出力、ま、スピーカーをマイク、うん、無線機のマイクに入れて、ねうん、無線機のスピーカーの出力を、うん、パソコンのマイクに入れればいいと、うん、それが基本ですよ ね、
ですよね、ですから、はい、あのまず受信してみたいなと思ったら、はい、あのまあ、まだ何にもインターフェースなかった場合ですけれども、はい、あのまずはあのリグの、ね
はい、
オーディオの出力、まあ、あのヘッドホン端子からでもいいですし、リグによっては、ね、後ろにオーディオの出力ついてますので ね、
ああね、はい
うん、それをあの、まあ、パソコンの、まあ、とりあえずあの外部のインターフェースなければあのだいたいマイクのラインイン、マイクとか、ね、ラインのインあるんでね、そのインプットにつないでやって、はい、で、まあ、私の場合なんですけどね、まずはつないで音大きすぎたら抵抗入れて、
あそうですよね、まあ、あの
小さすぎ
だいたいボリュームでどちらからなんとか絞れますからね、そうそうそう、
はい、
うん、
まあ、そんな感じでだいたいね、あのリグの出力でかくてね、
はい、
でパソコンがマイク入力なんで、まあ、介入力になる場合は結構多いんでね、
ああ多いですね、
うん、だからそれをうまいこと調整すれば、はい、あのもう受信はねもう、ソフトさえ立ち上げればね、うん、だいたいすぐ行きますよね、
そうですね、
うん、まあ、RTTY とかね、
はい、
あの PSK とか JT は割と受信は簡単ですよね、
そうですね、受信側は簡単ですね、うんうん、はい、
今度は送信どうすればいいかということでね、
そうそう、
はい、でこれは逆ですよね、あのパソコンのスピーカーのから出る音をとにかく無線機のマイクにつなぐと、はい、
そうですね、
いうことなんですけど、まあ、あの先ほどの受信の時もそうですけどもね、あの音量の差が大きい場合があるんで、
はい、
そこをちょっとうまいこと調整していればね、
はい、
あのいけるという感じですよね、
はい、
だからあのうちの場合はあのスピーカーの端子、はい、というかまあ、使ったのは USB のね、私はあの、はい、オーディオインフェース使ってるんですけども、まあ、それの出力を、はい、そのままじゃやっぱりねでかいんで、やっぱ音大きいんで、あの抵抗でね分割しましたね、
はい、
だって10分の1か100分の1ぐらいにして、まあ実はボリュームつけてて適当にやってるんですけど、
そうですね、ボリュームを間に入れれば簡単ですよね、
そうそうそうそう、うん、だからあの特にあのトランジスタとか使わなくてもね、入力出力ともね、はい、だいたいボリュームで、まあ、あの簡単にはねできますのでね、
そういうことですね、うん、だから簡易的にはそんなもので十分
ということ
です
ね、でまあ、あとはあの、はい、送信するときはね、
はい、
あの PTT を押さないといけないん で、
そうなんですよ、
もう押すのめんどくさいんで、結局あの、はい、マイクのボックス、
はいはい、
音に反応して、
あそうですね、音声で送信が切り替わってくれる、
うん、
無線機側の機能を使ってるってことですね、
うん、そうなんですよね、
はい、
うん、 まあまあそれを使えばいいんですけど、まあ、あとうまいことやる場合ですけどもね、あのパソコンの RS232 の出力を使って、はい、無線機の、ね、PTT 端子をオンオフするという、
PTT ってもともとスイッチですから、
そうですよね、
それをオンオフしてあげればいいわけですよね。
それで、ね、PTT をオンオフしてやれば、あの、まあ、外から、はい、コントロールできると。あの実は、ね、私も初めの頃いろいろとやってたんですけど、はい、あのボックス使いますと、ね、頭が、ね、ちょっと、ね、切れる場合があるんですよ、は
い、そうですね、ちょっと反応が遅いですからね、うん、そう
やっぱりあの音が出て、で送信機が、ね、はい、あの無線機があの送信状態になるので、ね、はい、なかなかそこら辺の調整がね、あの始め下手にすると、はい、頭が切れるという、
あ、そうなんですよね、
そういう起こります
ので、ね、そこはちょっと難しいです。それだと外部から制御してあげた方がいいということですね、はい、
まあそんな感じですね、
はい、でそれをやるためになんか USB の今なんかアダプターみたいなのがあるんですよ ね、 すね、
う
ん、
まあ、何種類か出てるみたいですよね。
そうですね、あの、うん、一応あの日本で輸入されてるものは、うん、ウエストマウンテンっていうメーカーのリグブラスターとか、うん、CG アンテナっていうとこの SB2000 なんていうのがね、日本での、うん、指定輸入されて、うん、あの販売されてますね、
うん、あと AS から、はい、あの、この前出た ITF の時にあの同時にインターフェースが発売されてますよ、
ね、はい、SCU なんとか、
うん、
17でしたっけね、
うんうん、そうですね、はい、だからまあ、その無線機の場合はね、はい、あのこれがあの、まあ、あの古いのは難しいかもしれないですけど、ちょっとあんまり最近の知らないんで、
はい、
あの最近のリグでしたらね、あの簡単につながるんじゃないかなと、ね、
本当に最新の場合はその機能がみんな USB が入っているものが高級なやつにありますので、
なるほどね、
皆さんね、お持ちの無線機確認してみるといいかなと思いますけども、うん、そうですよね、はい、うん、
あとあのタマさんもなんか持ってらっしゃるという話を聞いて、はい、まあ
そうですね、
ぜひご紹介を、
はい、まあ、ちょっとね、あの、うん、個人輸入しないといけないっていうところと、うん、まあ、ちょっと値段が張るなっていうのがちょっとネックなんですけど、うん、非常に高機能なんですけど、あの、はい、スロバキアの、はい、あのメーカーであのマイクロハムっていうところがありましてね、はい、まあ、そこ の、 あの私が使ってるのはあのマイクロキーア2っていうやつでですね、はい、まあ、あの液晶の画面がついてて、うん、であとはもうあのフロントにボリュームが4つついてて、うん、あのキーイングも全部あのモール CW の、ね、キーイングとかのスピードとか、うん、そういうのも全部フロント の、 あのボリュームでコントロールもできるし、
はいはい、
ね、まあ、ソフト側でも全部コントロールできるっていう、うん、何よりも USB パソコンとの接続が USB のケーブル1本だけでいけるのが一番いいんですよ。サウンドカードの機能も中に入ってるので、
はい
はい、直接あのリグで使ってるマイクを、はい、の音声をパソコンに入力して、でそこからそのソフト経由で変調してリグに突っ込んでいくっていうことができるんで、あ、まあ、それができるのがすごく利点かなと思いますね、はいはい、もうなんか至れり尽くせりなので、
あ、はい、
まあ、それでオールインワンでやりたいという方にはすごいおすすめかなと思うんですけどね、はい、
なるほどね、まあ、ちょっと個人輸入しなければいけないという、
そうですね、ちょっと手間とお金が、うん、ちょっとかかってしまうんですけど、ね、
でも、もう USB 一本でもう単に PSK だけじゃなくていろんなことできるという
のは、は
い、
もうすべてできます、まあ、便利ですね、はい、ものすごく便利で、使い勝手はすごくいいですね。
なるほどね、はい、まあまあいろいろなことやるには非常に便利というそんな感じですね、はい、
そ
うですね、
それなりにね、高級な
高級なだけにそれだけの機能がついてるとも言えますし、
はい、まあ、あとあのヤフオクとか、ね、ヤフーのオークションとかですね、はい、そういうところでもなんかいろいろと出てるみたいですね。
そうですね、
うん、なんかあの手作りのものとかね、
いろんなものとかね、いろいろ出てますのでね、うん、はい、
だからまあ一回あの、まあ、私らでも全部知らないんで、はい、あのね、インターネットでね一回検索してみるのもね、はい、一つ面白いんじゃないかなと思いますね、
うん、USB、まあ、そうですね、リグ、うん、インターフェースってやると多分なんか出てきますね。
そうですね、はい、でまあ、あとはあの私みたいにボリューム1個で適当に、はい、
あ、そうそうです、それも可能なのでね、
うん、まあ、結構安くできますんでね、はい、まあ、ただあのその代わりね、先ほどタマさんおっしゃったんじゃないですけどね、あの応用全く聞きません、
ね、まあ、テクニックでカバーするということになりますよね。
はい、はい、まあ、そういうことでね、はい、まあ、あの、まあ、前半はね、はい、パソコン無線機アダプターという感じでねお話ししましたけどね、であのソフトね、どんなのがあるのかということをね、
はい、
後半の方でね、お話ししたいと思います。はい、
JQ6ONP、亀山です。はい、バルーンでたまにあの APLS のビーコンを秋冬出させていただいております。よろしくお願いします。ハムのラジオ、
はい、いかがでしたでしょうか。 PSK31 特集ということでね、前半ではね PSK31 とは何や何ぞやとかね、はい、まあ、ハードウェアのことについてね、はい、話しましたけどね、まずは次はソフトウェアの話。
そうですね、この本が重要ですよね。
そうですよね、
はい、
で、ソフトウェアでね、やっぱ一番有名というかね、はい、まあ、多分皆さん、PSK やってる方にお使いになってると思うので、MM バリですね。
MM バリ。日本国内でですね、有名なの、MMVARI ですね。
はい、MMVARI。はい、これは MMSSTV とかね、はい、いろんなお作りになってる森さんの作品ですよね。
はい。
うん。で、まあ、これはね、PSK の他にね、RTTY も使えますんでね。
はい。
うん。まあ、両方
使える。そうですね、この MM バリはね、RTTY もいますんでね。うん、あと、また、うん、日本人の方の作品なので、うん、非常にこう、感覚的に近いので使いやすいですね。
うん、そうですよね。
はい、
うん、それとね、私ログソフトでね、はい、N1MM っていうのを使ってるんですけども、はいはいはい、これにもね、これは MM バリのエンジンかな、はいはい、積んでるみたいで、普通の、ログソフトにプラス PSK もできるという、ね、はい、優れものなんですけども、ね、うん、環境によってね、PSK 駆動するとね、パソコン落ちるんですよ。私の場合ね、MMM だけだったらね、うん、もう機嫌よくずっと動いてるんですよ。
そういうことね。
初期の頃 PSK がこれでやってたんですけどね、よく落ちるんでね、結局メンバリになります。フォンとね、PSK とね、もう同じログに全部書き込んでくれるんで、これが便利だったんですよ、
ね。そうですね。
まあまあ、そんなこともある。まあ、私だけの環境かもしれないんでね、一回いろんな、ね、ソフトあるんでね、いろんなトライしてみてもいいかなと思いますね。
そうですね。う
ん、まあ、まあ、どれかソフトを入れましたよということで、じゃあどうやって使ったらいいのという形ですね。はい、まあ、これ MM バリのことをね、ちょっとね、私それしか使ってない
。基本にね。
基本にね。
多分他もほとんど同じだと思うんですけど。
そうでしょうね。
はい。
はい、で、まずは設定なんですけどね、まず自分のコールサインを入れるところありますので、はい、自分のコールサインを入れて、はい、から音声の入力出力のサウンドカードですね、はい、無線機とつながっているサウンドカード、これの、どのサウンドの、チャンネルを使っているかというか、うん、チャンネルといったらいいかな、インターフェースを使っているかの設定ですね、はい、で、まあ、これを使えば、まあ、基本的なところは大体できると、
はい、
あと、あとプッシュトークのコントロールの仕方ですね。
そうですね、
うん、これいろんなやり方ありましてね、私最初言いましたけど、ボックス使うやり方もありますし、はいはい、RS232 使ってね、
はい、
コントロールするやり方、それと最近よくやられてるのがね、デジタルのコントロールというんですかね、はい、RS232 使ってリグの周波数とかも全部コントロールもできますよね。
はいはいはい、はい、iCOM で言えば CIV とか、
そうそうそうそう、
AIS は CAT とかな、なんかそういうシステムですね、う
ん
う
ん、で、
はい、
そのシステムを積んでるものがあるんですよね、
はいはいはい、
でそれだとそこでコンポートに無線機を割り当ててやれば、まあ、他のことは周波数もそれで読み込めますし、
はい、
で PTT のコントロールもしてくれるし、
そこからコマンド送るとか送信してくれるんですね。
そう、まあ、そういう便利なところもありますよね、はいはい、私の場合はもうそれ使ってますけれど、
はいはい、
うん、あとボックスのように、ね、頭切れがないというのが、
そうですね、
いいですね、
はいはい、
まあ、そんな感じですね、だから PTT はあんなコントロールできまして、
はい、
そうすればもうこれでまずセッティングは完了と、はい、ですね、でまず受信してみましょう、ね、ということでね、
はいはい、
これPSK の周波数大体決まってるんですよね。
そうですね、大体決まってるみたいですね、
うん、はい、私大体ハイバウンド出てるんで、はい、14とか21とか28はなんとか 10.070 という、
はいはい、
これがキーワードなんですけどね、
うん、
例えば14メガ 14.070、はい、20.070、
はい、
28.070、
はい、
という感じですね、はい、あと18メガとか、ね、24メガは、まあ、若干、0から始まってないんで、
そうですね、頭がね、ずれてます
ね。18.100 とかね、
はい、
うん、いろんなとこありますね、
はい、
であと7メガって私よく知らないんですけど、
7
メ
ガって、
うん、でこの前バンドプランも変わってます
し、変わってますからね、少し運用周波数変わってるかもしれないですね、
うん、そうですね、変わってるかもしれないですね、うん、
まあ、ピーっていう音が聞こえますから ね、
はい、
独特の音が聞こえますので、
うん、はいはい、まあ、そんなんで一回
そこに合わせてみる
ということですね。でまず大体ね、この MM バリにしてもいろんなソフトにしましてもね、はい、ウォーターフォールというね、
はい、
上からして滝の流れるような、
はい、
信号がね、うん、流れる
画面で見られますのでね、
ソフトによってはね、はい、左右に流れるのもあるんですけども、
ね、
はい、うん、でも大体ウォーターフォールで上からして時間が経っていくんですけどね、はい、でそこに一本のね太い筋が見えたら、ね、それが PSK です。
あ、そういうことですね。
そうですね、
はい、太めの筋ですね、はい、
で 170Hz 離れて2つ見えればこれ RTTY です。
はいはいはい、
はい、うん、RTTY はね、大体例えば10メガでしたら 10.08 で離れてるんで、ね、まあ、あんまりくっつくことはないですけどもね、はいはい、うん、まあ、そんなのが見えますんで、そこに合わせてやれば、はい、カーソルを持っていってクリックすれば文字に変換して、
そうですね、うん、受信で文字がデコード始めますので ね、
そ う、 です
ね、うまくデコードできてればちゃんという文字が
出ます、文字が出てきますもんね、
はい、う
ん、でこれ RTTY と違ってね、はい、シフトの上下っていうのないんで、
はい、
PSK はもう受信できればもう USB だろうと LSB だろうと、
はい、
うん、これ
SSB のモードに関係ない
んですね、関係ないんですよね、
う
ん、
ああ、
そうそうそうそう、
信号が判定していても大丈夫ということなんですね、うん、
だからまあそれでとにかく合わせてやればまず画面上に文字がまず出てくると思います、はい、うん、で PSK31 で出なければ、はい、64とか、ね、63とか125の可能性ありますから、あとはまあ、ね、ボールレート変えてみると、
あとスピードとか、あとは BPSK、うん、QPSK の場合もありますの です、ね、はい、それを合わせてみてくださいということですね、はい、
まあまあ大概が BPSK のね、はい、PSK31 なんで、まあ、まず大体、はい、
初期値で
見れると
思います。
ただ画面のね下半分の上の方に文字がどんどんどんどん出てくるんで、はい、あ、これで受信できたと、はい、いう感じですね。
そうですね、それでしばらく受信してみてね、はい、どんな感じか見てみるのがいいですね、うん、はい、
あ、次は送信ですね。
はい、送信ですね、はい、
で大体ねキーボードを打つとね、はい、下の、先ほど画面上にね文字が出てきた下の方にね、はい、送信の部分があるんですよね、
はい、
でそこに文字がどんどん出ていきますんでね、でそれで TX を、まあ、やり方いろいろとあるんですけども、はい、送信ボタンを押せばね送信が始まりますんで、
はい、上の方に TX ってありますからね、それを押せば送信が始まるんですね。
で注意しないといけないのはね、送信する前に必ず免許申請、はい、
これ最も大事なことですね。
そうなんですよ、はい、うん、これやっぱりね RTTY とかね、はい、JT とかねやってるしてる方はね基本的にはハードウェア一緒なんで、はい、いわゆる送信受信のまあ
PSK のコードの部分を追加するんですね。
そうですよね、
はい、
うん、まあ、それさえやれば変更申請簡単ですので、ね、はいはい、できると思いますね、まあ、それをまずやってくださいということと、はい、初期の頃に PSK31 だけで申請されてる方は、はい、63とか125とか、はい、まあ、これちょっとビットレートが全部変わっちゃいますので、
そうですね、う
ん、実はちゃんと変更申請で、ね、はい、しとかないと
幅を広げておく必要があるということですね、はい、ビットレートが変わりますよ、まあ、
そうそう、初めから全部やってる方は、ね、全然問題ないですけどね、はい、まあ、大体僕ら初めて PSK31 しかなかったので、
はい、そうですね、
もうそれしかやってないんですけどね、
はい、
うん、まあ、そんな感じですね。
でそれで TX すれば送信が進む、あとはもう更新するだけ
ですね。
でなんか送信出力とか注意する点ありますかね。
はい、まあ、特にはないんで、JT みたいにね、はい、別にローパワーでやらなければいけない、まあ、いけないことはないんですけどね、じゃなくて、まあ、出したときは結構電波出しますけれども、ね、うん、と気をつけないといけないのはこれ連続送信でありますんでね、はい、リグのファイナルを壊す場合があるんですよ。
そうですね、これだけは気をつけるということですね。ですからパワーは少し絞った方がいいということですか。
そうですね、
はいはい、
だ
い
た
い
私の場合はね、だいたい4割ぐらい、まあ、大体半分以下にしなした方がいいと思うんですけど、ね、
じゃあ100ワットの方は50ワットぐらいだし、ね、10ワットの方も5ワットぐらいでやった方がいいですかね、うん、
まあ、最近ね、リグそのものがね、10ワットリグでも100ワット設計してるやつの10ワット機ってのありますんでね、そういう場合は、はい、まあ、10ワットだしても大丈夫と思うんですけど、はい、ただその無線機によっても違いますしね。
そうですね、
うん、でメーカーさんの方も10ワット機ということで、100ワット保証してないですから。
そうですね、まあ、うん、多分取説あたりにね、うん、何か RTTY で運用するときとか書いてあると思うので、ちょっと一度確認された方がいいですね。
どっちにしてもファイナルを飛ばす可能性があるというので、
注意して
送信は少なめにということ、
はい、そうですね、
よろしいお願いですね、はい、でアンテナの方は基本的には今までのアンテナで別に十分なんですけど、はい、先ほどと同じように、ね、連続出力するんで、はい、短縮コイルとか入ってる場合、はい、いわゆる SSB の電力で以下だから大丈夫と思うと、はいはい、焼いてしまうときありますんで、
はい、
うん、これも送信ファイナルと同じように、ね、ちょっと気をつけた方がいいかなと思いますね。
そうですね、うん、十分耐圧のあるものを使ってください、まあ、そんな感じですね、はい、特になんかあと更新する際にコツとかあるんでしょうかね。
そうですね、はい、まあ、先ほども、ね、話ありましたけど、モードは、ね、USB でも LSB でも別に関係ないんですけども、はい、まあ、間違わないためにも通常の SSB と同じにしておこうが無難かなと、
まあ、自動的に変わるのが
変わっちゃいますからね、はいはい、JT の場合は、ね、基本的には LSB だったっけ、
はい、
うん、上も下も大体同じので出さないと、
そうですね、 USB ですね、みんなね
USB か、はいはい、うん、上もどこも USB って出さないですけど、はい、だから PSK の場合はね別にどちらでも、
あ、
そうですね、というそんな感じですね、
わかりました。で、あと呼ぶタイミングとかなんかそれはもう普通の
RTTY とか、そうですね、はい、同じですね、
と同じということですね、はい、わかりました、
うん、はい、まあ、そんな感じですね、
はい、
まだね、はい、PSK ね申請されてない方はね、はい、一度申請されたらいいかなと。
そうですね、
まあ、その前一回聞いてみると、ね、楽しいですね。
そうですね、まずは受信してみて、うん、どんな感じか見ていただいて、うん、その間にね申請をしていくといいかなと思います、
はい、そんな感じですね、はい、はい、どうもありがとうございます。
はい、
JJ0SDQ 渡舞です。 お肉大好き西ハムでイノシシのお肉いただきました。ハムのラジオ、
お便りのコーナー。
はい、ということでね、はい、お便りのコーナーいきたいと思います。はい、はい、今日もねたくさんのお便りいただいてましてね、はい、お伝えしたいと思います。じゃあまずね J3BUN 太田さんからねいただきました。
はい、
今回も楽しい話題を提供いただきましてサンキューということでね、はい、ありがとうございます。あの前回いただきましたね西小六の件、はい、1960年開局の当時ということでね、はい、もう我々も大先輩なんですけども、ね、当時西の小六をね、提出しなければいけなかったという義務がアマチュア無線にはあったみたいでね。まあそれがあったということで、はい、まあそれを提出して してた人は少数はという感じですけど、
そうですね。
はい、というような追加情報をいただきました。からね、今回新しくいただいたね、はい、お宝というのがね、はい、沖縄県 の、はい、話ということでね、はいはい、まあ戦後ね沖縄県ということでね、はい、日本のに戻ったという時に、
変化されて沖縄県になりましたね、
うん、我が国に戻った過渡期に出された公文書ですということでね、はい、我が国として政権行使してない沖縄県移動範囲に含まれていませんでしたということでね、あ、うん、これね太田さんの、はい、変更申請でね移動範囲を日本国内、まあこれ陸上かな、はい、ということだったんですけども、それを変更して、日本国内括弧閉じ括弧で沖縄県を含むという、はい、申請されてるんですよね。
わざわざ沖縄県を含むという申請されたわけですね。
いや、私もね、はい、沖縄県に返還、返還された沖縄県だった途端にね、はい、当然日本国内なんで、移動範囲は日本国内だと思ってたんですけどね。はい、まあなんかそういうふうなのがちょっと、あるということ。やっぱりなんか、ちょっと違いがあったのかもしれないですね。
そうですね。う
ん、ちょっとこの辺は私もよくわかりませんのでね。
そうですよね。もともとなぜそれが必要だったっていうのが、ちょっとまだ、理解できてないところがあるので、うん、もしよかったらですね、うん、お便り
そうですね、またね
またお便りいただければと思いますので、ぜひ解説をお願いしたいと思いますのでね、
はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、
次のお便りです。JP7GR 矢作さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、一歩前進かということでね、はい、題名いただきました。番組をできるだけ良い音で聞こうと、最近は iPhone を USB ダックにつないでアクティブスピーカーで鳴らしてますよことね、うん、まあやっぱり iPhone のでねスピーカーとかねイヤホンよりもねやっぱりアクティブスピーカーで鳴らす方が音はいいということで ね結構良い音になりますよということですね。はい、さて前回、
まあ、いい音になっても元の声があんまり良くないので
失礼いたしました。
はい、失礼します。
失礼しております。さて前回お便りを読んでいただいてからなんですが、はい、一歩前進してますということで、ね、
そうですか。
はい、まず7メガや10メガで CQ 曲を呼ぶくらいになりましたということでね、
はいはい、CW でしたよね。
そうなんですよ、はい、CW なんですよ。といってもまだ孫つくこともありますと、はい、今のところ簡単に自分のコールサインと、599ブレイク、はい、TU-73VA ぐらいしか打てませんということでね、はい、
あ、
うん、じゃあまあそれだけで十分です。
それだけで十分です
、はいはい、まだ修行が足りなくて CQ を出すまでは、まあ、もう少し時間かかりそうですので、ね、まあね、一回出してしまえばねもう慣れますので、
はい、慣れますのでね、
はい、やってみましょうということで、はい、からね、それでも昨年の今頃は JT65、はい、現在 CWA 本当にCW へと本当に幅が広がったのはハムのラジオのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。
本当にこちらこそありがとうございます、
は
い、
ちょっとね勝手な話ばっかりいつもしてますけど、
ね、そうですね、
はい、はいはい、これからも楽しい番組をお願いいたします。チャンスがあれば地域のイベントのレポートもしたいと思います。
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、はい、ねセブンの地方というのはね、はい、結構なかなか行けない
んで、そうですね、
難しいんでね、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。
はい、
では次のお便りです。
はい、
失礼します。JK1GUV さんですね、はい、JK1GUV 荒牧さんからいただきました。的外れの CQ を各局はどう受け止めているのだろうという、はい、まあ、題名というかね、始まりなんですけどね、はい、実は3月21日ですけども、はい、夕方の5時に数回簡易な、まあ、簡単な CQ を、はい、渋谷駅前の8構造の近隣からコールしました。はい、使用無線機は FD60 送信出力は2W144MHz ということでね、はい、更新できずですね、待ち合わせ 時間の合間 の CQ 反応なしでしたということでね、他に早朝の AM4 時から5時カーモバイルでカーモービルで CQ を出しても140円では無音ですということで、ね、はい、ということでね、なかなか CQ 取ってもらえないということで
そうですね、う
ん、どうなんでしょうね、うん、まあ、多分8校の前から2ワットで出してもなかなか聞いてる方いらっしゃらないかもしれない。
そうですよね、うん、本当に至近距離の方ぐらいだと思うんですよね。
そうですよね、うん、
はい、
うん、まあ、あの朝の4時5時、まあ、あの朝ねお勤め早い方ね結構車でね移動されてて、
そうです
ね、聞いてると思うんですけどもね、はい、うん、なかなか、撮ってもらえないということで、
そうですね、
はい、
うん、でもまあ CQ ですからね、うん、誰でも更新してくださいっていうお願いですから、うん、もう特にね、うん、
まあまあやっぱあとはタイミングなんでしょうかね。
そうですね、あの聞こえていればっていうのはあるんですよね。
そうですよね、
やっぱりね、うん、そういうところが
まあまあ ね HF でもね、もうなんぼ CQ 出しても音ない時ってありますからね、
はい、実際電波飛んでない時は多いですから、
う
ん、はい、
そうそう、
まあくじけずに、ね、
あ、そうそうそう、
はい、くじけずに CQ を出すという。
そうですよね、窓外れではないと思いますのでね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
はい、不意に呼んでくれることはありますからね。
そうですよね、
そうなんですよ、
うん、その時がねずっと呼ばれなくて CQ 出し続けてて、不意に呼ばれた時がね、その分の嬉しさがドッときますから、
はい、そうですね、
頑張っていただきたいですね、
はい、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、では次のお便りいただきました、
はい、
JP7DQS 長谷川さんからねいただきました。はい、すっかりご無沙汰になってしまいましたということでね、はい、先日ついに JT65 で100曲達成しました。おめでとうございます。はいはい、昨年12月15日が初更新でしたから、はい、約3ヶ月かかりましたということですね、はい、暇を見つけて21メガでコツコツとやってます。最長は 最遠いところですね、
はい、
アルゼンチンの局長さんとの1万8000キロです。
あ、
なんと20ワットで更新成立です、はい、
これが JT のいいとこです。
そういいとこなんですよね、
はい、すごいですね、
はい、
私のようなしょぼい笑いということで、設備でも、遠距離と更新できるのは本当に嬉しいシステム。まあまあしょぼいと言いますよね。あのまあ要するにパワーを絞ったという感じ
で、ね。そうですよね。アンテナなんかも買いなくていいということですね。うんうん、はい、
私もね、あのローバンドはね、あのいわゆる短縮型のねロングワイヤーなんですよ。
はい、
ナノメガとかそれでもね、あの十分できますんでね。
そうですね。5
ワットですけどね。
はい、
はい、あのまあ最近ね、あの周波数のね、あのバンドプラン変わりましたんでね、アメリカとバンバンできますんで。
そうですね。
それがいいですよね。
トライしてみてください、
ね、はい、ぜひぜひトライしてください。はい、からあの EQSL にも登録しましたということで、ね、はい、特に EQSL は相手局から早く届くのでびっくりしてますということで、
びっくりですよ、はい、更新終わった途端に届いてますから、
ありますからね、
はい、
うん、あのあれですよね、あのソフトであの EQSL と連携してて、あのログした瞬間に EQS 飛ぶというのあるらしいですね。
ありますね、最近あの、うん、さっきあのハムレディオデラックスっていうのをちょっと出てきましたけど、はいはいはい、あのそれなんかは自動で飛ぶようになってますね、
う
ん、
はい、そうですね、
はい、はい、
さて春になり日の出が早くなるにつれて、CW も朝の早い時間からよく聞こえるようになってきました、はい、いい季節になってきましたということで ね、
でね、
はい、目下聞き取りの特訓中です。打てるんですが聞き取れないんですよと、かっこ笑い、はい、ということでね、はい、頑張りますということでね、はい、
まあ相手のコールサインとシグナルレポートさえ取れれば、
そうです
ね、なんとかなりますから ね、 ね、はい、ぜひ頑張ってください、ね、
ぜひ頑張ってくださいということで、ね、はい、はい、どうもありがとうございました。以上あのお便りのコーナーでした、
はい、ありがとうございました。
はい、ということでね、ハムのニュースをお送りしたいと思います、はい、今日はね、JR メールマガジンのね225、3月20日号からですね、はい、はい、あの先月来たばっかりのですけれどもね、
はい、
ここからね、あの2つ話題をお送りしたいと思います、はい、まず1つ目です、海外旅行を計画されている方へということで、
はい、
短波ラジオの重要性を見直してくださいということですね、
はい、
外務省は海外安全ホームページの中で、はい、短波ラジオの重要性を見直してくださいと題する案内を重要のお知らせとして掲載しておりますということでね、はい、うん、まあ、今やね、あの携帯電話とか、ね、インターネットとかね、通信手段によってね、内外の通信や情報とかね、まあ、簡単にね入るんですけれども、はい、あのやはりこの JAL のニューメールマガジンだけね、海外の一部の国や地域では政情不安や思わぬ自然災害に見舞われる場合も想定され、
はい、そうですね、
最近多いです ね、現在当たり前のように活用されているこのような便利な情報通信機器による通信手段が前触れもなく使用できなくなる可能性があると、そういうことがあるということでね、この中で、ね、外務省が、ね、広報したいというのはあの日本から、はい、あの電波を発信している短波の放送ですね、
はいはい、
あの特にあの NHK ワールドラジオ日本とかね、はい、あのまあ、昔ラジオジャパンっていう、
はい、
もう古いなあの、
はい、
まあ、そういう、ね、あの日本の放送を、ね、聞こうと思うともう短波しかないんでね、
そうなんですよね、
はい、まあ、そういうところを、ね、やはり 聞けるような、
はい、
まああのまあ、万が一も含めてですね、 ね、聞けるような、うん、そういう、ね、情報を
準備をしましょうということですよね、
うん、そういうことね、はい、言われてますね。
あのこの間ねバーナーツでも大変な、ね、被害の、はい、ハリケーンの被害がありましたけども、ね、ああいうことが起きると、はい、携帯一切使えなくなりますので、うん、それに備えましょうということでね、
はい、というところでね、はい、まあ、皆さんも、ね、一回気をつけてみていかがかなということですね、はいはい、からの2つ目の、ね、話題ですけども、はい、コンテスト規約、規定規約の改正ということで、ね、はいはい、これまで JAL コンテスト委員会が行った JAL コンテストに関する意見募集結果や、はい、平成27年1月5日の、新版のプラン、はい、これで、ね、いろんな改正が行われたということで、はい、平成27年2月21日22日の、第21回理事会で、承認されました、はい、ということで、
ね、これ JRL 主催のコンテストの規約が一部改正されますということですね。
はい、メインはやはり、やっぱり周波数のバンドプランが、ね、はい、変わったということが一番大きいでしょうね、はいはい、まずそれが一つ目、はい、で二つ目が都府県、はい、地域のナンバーリストです、ね、マルチプライヤーとの改正が行われました、ということですね、特にこれ南鳥島、沖ノ鳥島、小笠原が、全部小笠原に統合なんですかね、
はい、そうですね、う
ん、だからそんな感じですね、はい、から3番目にコンテスト中の移動局の運用場所の変更ということでね、はい、これちょっと結構ややこしいんで、いろんなメディアでね、見られた方がいいと思うんですけどね、
JRL のホームページで確認していただくのが一番だと思うんですけども、はいはい、
まあ、簡単に言えば、例えばほとんどのコンテスト、オールアジアを除くコンテストなんですけども、はい、マルチプレイの変わらない運用場所の変更は移動局、として、からシングルオペに限り可能ということで、ね、はいはい、まあ、今までは、ね、場所を変わっていかんと、はい、いうことだったんですけどね、はい、少し、まあ、などなど、
うん、じゃあちょっと例えば電波の時がどうしても悪いから少しだけ山の上に移動したいっていうのは OK ということになるわけですね、
はい、はい、うん、まあ、そういうふうな感じですね、はい、でね、4番目にね、マルチオペの運用中の設営範囲の、はい、を規約に明記したということでね、これ結局範囲は直径 500m という、はい、キーワードですね、はい、
設営する
今では規定なかったんですよね、これなかったらしいですね、うん、まあ、それを明記したということですね、はい、から5番目にセルフスポッティングとスポットを依頼する行為の禁止ということで、はい、まあ、これはまあ前からね、はいはい、運用的にはやってましたけどね、まあ、クラスターとかそういうところに上げないと、
そうですね、
まあ、基本的にはね、
一応使用、はい、情報入手手段の使用を認めますがってあるので ね使ってはいいんだけども、うん、自分の情報を上げちゃいけないと、自分でね、で誰かに上げてよってお願いすることもダメですよっていうことです、
勝手に上がってしまうのはね、もうどうしようもないんで、ね、
それはね、うん、別な方、全く関係ない方がやってるので、いいですね、はい、
6番目に、ね、はい、フィールドでコンテストの規約の改正ということでね、はいはい、まあ、これもちょっといろいろとありますんで、はい、いろいろと
見ていただくんですけど、ね、まず時間がかかりますの で、
そうですよ、ね、
今夜の9時から始まってるんですけども、 それが夜の夕方6時からに変わります、はい、それで終わる時間も3時間早くなって、うん、翌日の12時までということ で、 3時間ぐらい前倒しになりますね、はい、それから新しい部門ができるんですよね、はい、朝だけ参加の部門ができてて、
はいはい、
短時間参加です、うん、朝6時から12時の6時間だけ参加するという部門が新しくできます、
うんうん、そうですよね、
それからホームステーションが今までは特典入らなかったんですけど、うん、今度はホームステーション同士でも更新して OK になりますので、はいはい、点数数えられますので、ただしですね、ホームステーションの場合出力が大きくて有利になってしまいますので、うん、一応50ワットに制限されます、
はいはい、まあ、移動と同じ
ということでね、うん、はい、で、まあ、そういう形でフィールドでコンテストといえども固定局からの参加がしやすくなるということですね、
うん、そうですね、はい、から最後7番目にオールアジア DX コンテストの若干の改正ということでね、はい、これはもう今まで言ったこと全部入るんですけども、はい、プラス先ほどの 500m 範囲というのはね明記されましたんで、はい、まあ、規約の中に更新上の禁止事項の中にマルチオペの複数地点からの運用というのを、ね、削除しましたということでね、
はい、そうですね、う
ん、まあ、500m 範囲ということですね、
500m 以内
です、からログ提出締め切りをね翌月の最終日から、からコンテスト終了の1ヶ月に、はい、
5、1ヶ月実質だからちょっと短くなってます
ね、そうですよね、はいはい、まあ、そういう感じで、はい、これ詳しくはねまたいろいろジャールのホームページとかね、はい、いろんなところで見ていただきたいなと思います、
結構大きな会社です
ね、そうですよね、結構大きい、やっぱり、やっぱり周波数バンドプランが変わったのはやっぱり一番大きいかな、
大きいですね、
うん、まあ、それに付随していろんな、はい、もう契約もいっぺんに変わったというそんな感じですね、そうですね、
ぜひコンテスト参加される方まず確認してから参加
する、はい、そうですね、はい、
よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。
JE6JAS 滝津です。ハムのラジオいつも聞いてます、頑張ってください。ハムのラジオ、
ではね、次に水戸周辺の講習会情報です。はい。JRD 日本アマチュア無線振興協会主催の第4級アマチュア無線技師の、はい、講習会。これは4月の11日と12日。
もう来週になっちゃいますね。
そうですよね。
はい、もしかしたらいっぱいかもしれませんが。
そうですね。はい、9時から16時40分。場所が茨城県職業人材育成センターです。はい。はい。次は3級の短縮コース。これは4級の持ってる方の、まあ、昔移行コースと言ってましたけど、はい、短縮コースということで、はい、これは4月の26日。はい。4月26日、9時から18時30分ということで、はい。どちらもね、4級、3級ともね、問い合わせは富永ハムセンターさんの方にお願いいたします。電話が 029-221-8217。029-221-8217。こちらの方にね、よろしくお願いいたします。はい、から、九州企画主催の、はい、講習会ですけども、はい、水戸周辺では特にね、今予定ないんですけども、人数がまとまればね、開催を検討しますということでね、はい、特に学校とか職場とか、サークルの皆さんのね、ご要望があればね、はい、ぜひご相談ください。
そうですね。こちらまでご連絡いただければと思います。
はい、よろしくお願いします。はい。次にね、国家試験の、はい、お知らせです。3級4級もね、随時、全国でね、試験を行っております。その場合はね、事前にね、受験申請が必要です。はい。から東京ではね、8月以外の、毎月第3日曜日に当日受付でね、受験ができます。はい、全国随時やってる分に関しましても、東京の分に関しましてもね、はい、一回ね、日本無線協会ですね、はい、日中部の方の、ホームページの方でね、申し込みの仕方とかね、
そうですね、事前にね、必要な書類とかありますのでね、そうですよね、確認してください。
はい。で、次に、ね、第9、第2級の生茶無線技師の、はい、今年の今年度のね、国家試験なんですけれども、はい、8月期ですね、はい、これが書面申請が6月の1日から22日、はい、電子申請が6月の1日から20日ということでね、はい、試験日が第1級が8月の16日、第2級が8月の15日ということで、はい、まあちょっと先ですけれどもね、はい、お忘れなくということでね。
そうですね。はい、受験されたい方は ね、ぜひ申請が2ヶ月前ですので、ね、はい、忘れないようにしてください。はい、
から12月期ですけども、はい、これは申し込みが10月の1日から20日、はい、試験日がですね、第1級が12月の5日の土曜日、はい、第2級が12月の6日の日曜日ということで、
ね、はい、だいぶ押し迫りますけどね。
はい。どちらもね、先ほどの3級、4級、1級、2級全部含みましてね、日本無線協会のね、はい、ホームページで確認してください。
はい、確認お願いします。
FCC の試験ですけれども、はい、次回はね、茨城県のハムの集いでの改正の予定となると思います。はい、
そうですね。
これ6月の21日だったけど、
はい、
はい。まだね、詳しいことはね、この番組の中、また茨城 VE のね、ホームページの方でね、お知らせしますのでね、はい、よろしくお願いいたします。
ぜひ受験。
はい。で、その他にね、茨城、栃木、福島、千葉等でね、はい、
近県ですね。
そうですよね。
茨城県の近県で、
はい、はい、ぜひ試験を、してほしいということありましたらね、ぜひぜひ、はい、我々の方に、ね、行っていただければしたらね、出張、改正を検討いたしますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、
ハムのラジオ。
はい。今日のね、お話いかがでしたでしょうか。ハムのラジオでリクエストとかアイデアを募集しております。さらに、いろんなジャンルのね、詳しい方のご出演とかね、取材のリクエストをお願いいたしますのでね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。水戸のね、パロルまで行かないとできないんかということがあるんですけれども、はい、まあ、水戸の方に来ていただきましたらね、まあ、水戸のパロルの中も見れますし。
そうですね。
はい。十分。
様子はわかるんですけどね。
わかるんですけどね。はい、最近ね、我々いつも録音してますので、インターネットを使ってね、はい、取材とか収録できますんでね。はい。ぜひぜひ、
遠くの方でもね、そうですね、対応できますので、はい、よろしくお願いします。
はい。からね、レポーターの方もね、募集しております。
はい。
JAL のね、地方支部大会の様子とかね、そういうところね、取材していただけましたら、ね、非常に助かりますんでね、はい、大歓迎しております。
よろしくお願いします。はい。
それとね、このハムのラジオはね、FM パルルの放送はと同時に、サイマル放送のね、サイマル放送でもね、放送しております。
はい、
こちらの方
は
ね、スマホ、そうそうそう、インターネットですね。
はい。
で、ここはスマホですね、と、Android、iPhone とかでね、はい、聞けます。この時はね、リスンラジオというね、アプリを入れていただきましたら、ね、はい、非常に簡単にね、聞くことができますんでね。はい、で、パソコンではね、まあ、リスンラジオとか、サイマルラジオというホームページですね。まあ、どちらのホームページのアクセスしていただけましたら、ね、そこから聞くことができます。で、月1回ですけどもね、はい、第1日曜日の放送の時は、映像付きでね、放送しておりますんでね。この時はね、サイマルラジオの、ホームページから、はい、映像付き というボタンをクリックしていただきましたね、見れるということで、
はい、ただ、はい、今日実は第一日曜日なんですけど、はい、申し訳ない、ちょっと今回は都合により、あ、
そうそうそう、
映像なしということで、ね、
ました
はい、申し訳ありません、
ね、はい、申し訳ありません、
はい、
はい、というところですね、はい、というか、あとね、ジングルの募集ということでね、ハモラジオで、ね、ジングルを募集しております。お聞きになってる途中にね、はい、皆さんのお声でね、ハモラジオと聞こえてると思うんですけどね、はい、そのお声を、ね、いただきたくって、ハンフェアの時は、ね、いつも録音してますって言ってるんですけど、
はい
はい、通常ね、はい、iPhone とかね、Android でね、録音するとね、すぐに録音できますしね、それをね、ハモラジオあたりに、ね、送っていただきましたらね、はい、ぜひぜひ使わせていただきたいと思います。はい、送り先はですね、ham@hmsradio.net、ham@hamsradio.net、こちらの方でね、メールで送っていただいたら結構でございます。はい、それと、いろんなお便りとかね、ご質問、それからご要望、からの叱咤激励含みましてね、
はい、
ぜひぜひお便りいただきたいと思います。これはね、先ほどのメール、hmsradio.net の他にですね、
はい、
ハモのラジオのブログからも、ね、投稿できるようにしておりますね。
はい、
はい、から FM パルルの、ね、ハモのラジオ宛てにいただいても結構です。からFacebook とか、ね、Twitter とか、ね、そういうところで、ね、つぶやきをいただいても、ね、はい、そのまま読ませていただきます、
はい
はい、よろしくお願いします。
はい、
内容は、ね、アマチュア無線だけに限らず、ね、いろんな、ジャンルのことで、ね、結構ですしね、はい、お送りいただいたら、ね、いいと思います。
はい、
はい、というところでね、はい、じゃあ来月、来週か、
来週です。
来週何をしようかということで、ね、はい、実は CQ ワールドワイド WPX コンテストということでね、はい、3月の
先週ですね、
そう、先週ですね、はい、ちょっとガムの方に遊びに行ってました、はい、その様子をね、お作りしたいと思います。 WPX コンテスト参戦期ということで、
ね、そうですね、
はい、
はい、
ということでした。はい、ということでね、今日の放送いかがでしたでしょうか。はい、ね、またね、来週もよろしくお願いいたします。今日の相手は JR3QFB39 と、タマさん、どうぞ。
はい、JS3QBP 神戸のタマと、
はい、ディレクター J1WTO 吉原でした。じゃあありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
また来週お会いしましょう。
ありがとうございました。
セブンスリー、さよなら。決して一人じゃないことを、大切にできる。